研究記事26。この記事は8月24日から30日の期間に研究します。私の元に戻ってきなさい。主題の聖句、私の元に戻ってきなさい。そうすれば私もあなたたちの元に戻ろう。マラキ3章7節。102番の歌、弱い人たちを援助する。何を学ぶか。エホバは集会や伝道に参加しなくなった兄弟姉妹が回収に戻ってくることを願っています。私の元に戻ってきなさいと呼びかけています。この呼びかけに応じる気持ちがある人を励ますためにいろいろなことができます。この記事では何ができるかを考えます。一節の質問、エホバは迷い出た人が戻ってくるとどのように感じますか？前の記事で考えたように、立派な羊飼いであるエホバはそれぞれの羊を優しく世話します。迷い出た羊を探します。エホバは自分の元から離れたイスラエル人に、私の元に戻ってきなさい、そうすれば私もあなたたちの元に戻ろうと言いました。エホバの気持ちは変わっていません。私は変わらないと言っているからです。マラキ3章6、7節。イエスが述べたように、エホバも天使も迷い出た人が戻ってくるとき、その一人一人のことをとても喜びます。二節の質問、この記事ではどんなことを考えますか？エホバから離れた人をどのように助けることができるか、イエスが語った三つの例えから考えましょう。不活発な人がエホバの元に戻れるよう、助ける側に何が求められますか？そのような人を助けることで、どんな喜びが得られるでしょうか？なくした効果を探す。3から4節の質問。ルカ15章8から10節に出てくる女性が、ドラクマ効果を注意深く探したのはなぜですか？私たちは、エホバの元に戻りたいと思っている人を一生懸命に探します。ルカによる福音書には、イエスが話した例えが記されています。ある女性が大切にしていたドラクマ硬貨1枚をなくし、探した様子が描かれています。注目できるのは、この女性がどのように探したかです。ルカ15章8から10節にはこう述べられています。また、ある女性が10枚のドラクマ硬貨を持っていて、1枚をなくした場合、ランプを灯して家の中を掃き、見つけるまで注意深く探すのではないでしょうか。そして見つけると、友人や隣人を呼び集めて言います。一緒に喜んでください。なくしたドラクマ硬貨が見つかりました。同じように、あなた方に言いますが、悔い改める一人の罪人については、神の天使たちが一緒に喜ぶのです。イエスは、大切にしていたドラクマ硬貨一枚を見つけた女性の気持ちを描写しています。イエスの時代、ユダヤ人の母親が結婚する娘に10枚セットのドラクマ硬貨を贈ることがあったようです。例えに出てくる女性がなくした硬貨は、そのようなセットのうちの1枚だったのかもしれません。床に落としたのだろうかと思い、ランプを灯して辺りを探しますが、見つかりません。小さな銀貨を探そうにも、光が弱くてよく見えません。それで、家中を掃いて注意深く探します。吐いて集めたゴミの中に、きらりと光るものがあります。なくした硬貨です。女性はほっとします。友人や隣人を呼び集めて、見つかった喜びを伝えます。五節の質問。不活発な人を探すために、労力がいる場合があるのはなぜですか？イエスの例えからもわかるように、なくしたものを見つけるには労力がいります。不活発な人を探すためにも、労力がいる場合があります。集会や伝道に行かなくなってから、かなり時間が経っている人もいます。別の場所に引っ越した人もいるでしょう。そうであれば、移転先の兄弟たちはその人のことを知らないかもしれません。不活発な兄弟姉妹の中には、戻れるならエホバの元に戻りたいと願っている人がいることでしょう。兄弟姉妹と共にエホバに仕えたいという気持ちがあっても、戻るには助けが必要です。 6節の質問。会衆のすべての人が不活発な人を探すことにどのように関われますか？誰が助けになれますか？私たちみんなです。長老、開拓者、不活発な人の家族、会衆の伝道者が気を配れます。友達や親族の中に不活発な人がいますか？家から家の伝道や公共エリア伝道で不活発な人に会ったことがありますか？その人が長老の訪問を望むなら、連絡先を長老に伝えることができると説明してください。7節の質問。トマスという長老のコメントから何を学べますか？エホバのもとに戻りたいと願っている人を探すために、長老たちはどのように率先できますか？スペインのトマスという長老は、40人以上の兄弟姉妹が回収に戻れるよう助けました。兄弟は何と言っていますか？まず、不活発な人の現住所を知っているか、兄弟姉妹に尋ねます。集会に今来ていない人を誰か知っているか、回収の人たちに尋ねることもします。みんなよく協力してくれます。力になりたいと思っているからです。不活発な兄弟姉妹を訪問するときには、子供や親戚のことも尋ねます。それらの兄弟姉妹の中には、子供と一緒に集会に来ていた人もいて、子供も伝道者だったという場合があります。エホバの元に戻れるよう、その人たちのことも助けられます。いなくなった息子や娘が戻れるよう助ける。8節の質問。ルカ15章17から24節に出てくる、いなくなった息子に関する例えの中で、父親は悔い改めた息子のために何をしましたか？エホバのもとに戻りたいと思っている人を助けるために何が求められますか？イエスの例えに出てくる家を出て好き勝手な生活をした息子について考えてみましょう。ルカ15章17から24節にはこう述べられています。その息子は本心に立ち返った時言いました。父のところでは大勢の雇われ人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを出て父のもとに行き、こう言おう。お父さん、私は天に対しても、あなたに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれるに値しません。雇われ人の一人のようにしてください。そしてそこを出て父親のもとに向かいました。彼がまだ遠くにいる間に、父親は息子を見てかわいそうに思い、走って行って抱きしめ、優しく口づけしました。息子は言いました。お父さん、私は天に対しても、あなたに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれるに値しません。しかし父親は奴隷たちに言いました。さあ、早く、長い服、一番良いのを出してきて、この子に着せ、指輪をはめ、サンダルを履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れてきて調理しなさい。食べて祝いましょう。私のこの息子が死んでいたのに生き返ったのです。いなくなっていたのに見つかりました。そして楽しいひとときが始まりました。その息子はようやく本心に立ち返り、家に帰ることにしました。父親は走って出迎え、温かく抱きしめ、愛情を表現しました。息子は両親が傷んでいて、息子と呼ばれるに値しないと思っていました。父親は本心を語った息子のことを心から思いやりました。息子を雇われ人としてではなく、大切な家族として迎え入れていることを具体的な行動によって表しました。悔い改めた息子を愛していたので、ご馳走を出して祝い、良い服を着せました。9節の質問。不活発な兄弟姉妹がエホバのもとに戻るよう助ける際、何が求められますか？エホバはこの例えの父親のようです。不活発な兄弟姉妹のことを愛していて、戻ってくることを願っています。エホバに倣って、私たちもそのような人を助けることができます。それには辛抱強さ、思いやり、愛が求められます。この三つが求められるのはなぜですか？どのように表せますか？以下は補足情報。戻りたいと思っている人をどのように助けられるか。不活発な人は多くの場合、親しい友の支えを必要としています。 支えるために次のようにできます。連絡を絶やさない。家によく立ち寄ることもできる。優しく気遣い、エホバも兄弟姉妹も愛していることを伝える。気持ちを思いやりながら話を聞く。どんなことで悩んでいるかを知るように努め、注意したり責めたりはしない。旧説に関する写真や挿絵。戻りたいと思っている兄弟を三人の兄弟が助けている。連絡を取ったり、優しく気遣ったり、感情移入をしながら話を聞いたりしている。記事に戻ります。実説の質問。エホバの元に戻るよう助けるために、辛抱強さが必要なのはなぜですか？辛抱強さが必要なのは、不活発な人がエホバの元に戻るまでには時間がかかるからです。以前不活発だった人は、口を揃えて、何度も長老や会衆の人たちが訪ねてきてくれて、やっと行動できた、と言っています。東南アジアのナンシーという姉妹はこう言っています。会衆の親しかった姉妹が大きな力になってくれました。実の姉のように愛してくれました。一緒に過ごした楽しかった時のことを思い出させてくれました。辛抱強く私の話を聞いてくれました。アドバイスをするのもためらいませんでした。どんな時にも助けてくれる真の友です。11節の質問。不活発な人を助けるのに思いやりが必要なのはなぜですか？思いやりはよく効く塗り薬のようです。傷ついた心を癒します。不活発な人の中には、会衆の誰かに傷つけられたという思いをなかなか拭えない人がいます。わだかまりがあるために、エホバの元に戻ることができません。不当に扱われたと思っている人もいます。そのような人には話を聞いて気持ちを理解してくれる人が必要です。不活発だったことがあるマリアはこう言っています。私の場合、話をよく聞き、泣くときそばにいて、大事なことを気づかせてくれる人が必要でした。12節の質問。不活発な人に対するエホバの思いを、どんな例えで説明できますか？聖書は、エホバがご自分の民に対して抱く愛を、綱や縄に例えています。神の愛は、どのような意味で縄のようですか？こんな場面を思い描いてください。荒れた海で溺れそうになっている時に、誰かが救命胴衣を投げてくれたとします。よかったと思うことでしょう。これでなんとか浮いていられます。でも、救命胴衣だけでは生き延びられません。水は冷たいので、救命ボートにたどり着かないと助かりません。ロープを投げて引っ張ってもらい、ボートに乗せてもらう必要があります。エホバは、ご自分から離れていったイスラエル人について、愛の綱で私は彼らを導き続けた、と言いました。ホセア11章4節。エホバは現在、ご自分に仕えるのをやめていて、問題や不安を抱え、もがいている人について同じように感じています。今も愛していて、導きたいと思っており、そのことを知ってほしいと思っています。不活発な人がエホバから愛されていることを感じられるよう、あなたにもできることがあります。13節の質問。愛を表すことの大切さを示す、どんな経験がありますか？不活発な人に、エホバも私たちも愛しているということを伝えることは大切です。前の記事に出ていたパブロは30年以上不活発でした。本人はこう言っています。ある朝、家から出かけようとしていた時、高齢の優しい姉妹に声をかけられました。温かい言葉を聞いて子供のように泣き出してしまいました。エホバが姉妹を使わせてくださったんですね、と言いました。エホバの元に帰ろうと決めた瞬間でした。優しく支える。14節の質問。ルカ15章4、5節の例えの中で、羊飼いは迷い出た羊を見つけた後、どうしましたか？不活発な人は継続的に助けてもらう必要があります。イエスの例えに出てきたいなくなった息子のように、後ろめたさを持ち続けているかもしれません。サタンの世で経験してきた事柄のために、エホバとの関係は弱まっているでしょう。 エホバに対する信仰を立て直せるよう助ける必要があります。イエスが語った迷い出た羊に関する例えの中で、羊飼いは羊を肩に乗せて運び群れに連れ戻しました。羊飼いは迷い出た羊を見つけるためにすでに時間や労力を費やしました。でも肩に乗せて囲いまで運ばなければならないことも知っています。自力では戻れないからです。ルカ15章4、5節にはこう述べられています。ある男性が100匹の羊を持っていて、1匹がいなくなったとき、その男性は99匹を荒野に残して迷い出た羊を見つけるまで探すのではないでしょうか。そして見つけると、その羊を肩に乗せて喜びます。15節の質問。エホバのもとに戻りたいと願っている人をどのように助けられますか？不活発な人が問題を克服できるよう助けるには、時間や労力を費やす必要があります。でもエホバが与えてくださる聖なる力、聖書、出版物を活用して、エホバとの関係を強めるよう助けることができます。具体的に何ができますか？経験を積んだある長老はこう言っています。不活発な人は多くの場合、エホバのもとに戻ろうと決心した後、聖書を誰かと学び直す必要があります。客中、不活発な人の中には、神にずっと愛されるために、または、エホバに近づきなさいの本の一部を学ぶことが助けになる人もいるでしょう。誰がその人を教えると良いかは、改修の奉仕委員会が判断します。客中、終わり。聖書を学び直す手助けをするよう頼まれたら、喜んで応じますか？この長老はこうも言っています。不活発な人を教える伝道者は、良い友になり、よく話を聞く必要があります。そうすれば、相手は気持ちを打ち明けやすいでしょう。以下は補足情報。助けになる冊子。エホバのもとに帰ってきてくださいの冊子を読んで、回収に戻りたいと思った人は大勢います。この記事に出てきたマリアはこう言っています。この冊子を読んで、エホバが私を愛していて、そばで支えたいと思っていることがわかりました。カメルーンのフローラはこう言っています。セクション4を読んで心を打たれました。力と勇気をもらったので、エホバに包み隠さず打ち明け、長老たちに事情を説明することができました。長老たちは本当に助けてくれました。ブルガリアのタチアナはこう話しています。エホバが私のために書いてくださったと感じました。離れた理由が何であれ、迷い出た人のことをエホバが深く気にかけているということがわかりました。記事に戻ります。天にも地上にも喜びがある。16節の質問。天使の助けがあることを示すどんな経験がありますか？エホバのもとに戻りたいと強く願っている不活発な人を探す活動に、天使が関わっていることを示す経験はたくさんあります。エクアドルに住むシルビオの例を取り上げましょう。ある日、シルビオは回収に戻りたいと涙ながらに祈っていました。すると、まだ祈っている最中に家のベルが鳴りました。二人の長老が訪ねてきたのです。長老たちはシルビオに必要な助けを与えることができました。17節の質問。不活発な人を助けることからどんな喜びが得られますか？エホバのもとに戻るよう不活発な人を助けることができたら、どんなに嬉しいことでしょう。開拓者のサルバドルは、不活発な人を助けることに特に力を入れています。こう言っています。嬉しくて涙が出ることがあります。エホバの大切な羊がサタンの世から救い出されたからです。そのためにエホバと共に働けたと思うと、感謝の気持ちでいっぱいになります。18節の質問。不活発な人のことをエホバはどう思っていますか？あなたは今回収から離れている方ですか？エホバはあなたのことを今でも愛しています。ご自分のもとに戻ってきてほしいと願っています。戻るために努力が必要だとしても、次のことを忘れないでください。イエスの例えに出てくる父親のように、 エホバはあなたが戻るのを待っています。喜んで迎えてくださるのです。どのように答えますか？不活発な人を探すことにどのように関われますか？兄弟姉妹が戻るよう助けるため、どんな三つのものが求められますか？不活発な人を継続的に助ける必要があるのはなぜですか？103番の歌、牧者という贈り物。記事の終わり。